皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が1月の12日ということでございまして、東京といいますかね、日本の東京地方はちょっと雪が降ったみたいですごく寒くなってございますが、皆様元気でお過ごしでしょうか。今日もですね、張り切って第351回のポッドキャストをお届けしたいと思いますが、いつものごとく一番最初に僕の近況の話をしまして、中盤でメインのトピックですね、で最後に雑談という流れでいきたいと思っておりますので、ぜひお付き合いください。今日のトピックはちなみに、自分を商品にしてメルマガを書きたいけれども書けないという致命傷がある場合というトピックでいきたいと思いますので、まあ、気になる方はそこから先に聞いていただければと思っております。じゃあ早速始めていきたいですが、僕の近況はと言いますとですね、実は少しお知らせもしてたんですが、1月の9日のですね、土曜日、つい、この前ですね、土曜日に、セミナーにちょっとね、登壇させていただく機会があったんですよね。で、僕の主催じゃなくて、会話 USA という、アメリカでですね、国際結婚のマッチメーカーをしてらっしゃる、松本直子さんという方が主催された、まあ、セミナーなんですね。で、僕は、メンバーさんとしてお付き合いをしているので、とても仲良くしていただいて、いるんですが、まあ、そこで、僕のパートが、まあ、あるので、喋ってくれないかということであったんでね、光栄だということでお受けしたわけですが、そのセミナーのね、タイトルが、恋愛も結婚もうまくいく、海外で自分らしく生きるための準備講座ということで、国際結婚の、まあ、レッスンのシリーズだったんですよ。ここまで行くと、僕全然、関係ないっていうか、国際結婚とか恋愛のマスターでも全くないので、なんでこんなおっさんが一人で行くんだってことになるんですが、続きがあってですね、その中身なので、国際結婚をしたいとかね、これからする方々が、海外にいて仕事をすることがどうしても必要になるもんですから、経済的な自立といいますか、みたいなことをするためにどうしていくかというような趣旨のセミナーだったんですね。で、当然選択肢として起業っていうのがあるので、その起業の部分のパートを僕が受け持ったということになるんですよ。ですからいろいろ考えて、僕のパートのタイトルは、住む場所や結婚に左右されない自由な働き方と生き方。国際結婚、海外在住のキラキラした女性起業家に学ぶというふうにパートのタイトルを前の日決めましてですね、これでちょっと挑んだという形なんですよね。でね、ちょっとそのご報告をまた、自分のサイトのコンテンツでもしていこうかなと思いますが、女性がね、なんとすごいなと思ったんですが、65名ですね。もう満員御礼ということで、しかも男性、スタッフも含めて男性はまあ僕だけみたいな形でやらせていただいたんですが、最初ね、ちょっとね、結構考えてたんですよね。なぜかというと、ご参加者の方が、まあ僕の先入観ももちろん少しはあったんですが、国際結婚を目指している方々、なわけだから、僕はいつもお付き合いしてる方は自分らしく生きたいとか、起業したいとか、いつかは独立でとか、好きなことを仕事にしてみたいんだとか、いう方が多いじゃないですか。ですから、ちょっと属性がですね、違うんじゃないかなというふうに思ってたんですよ。属性というか、タイプというかね、違うのかなというふうに思っていたので、実際喋り始めてから、やっぱり目の前で話してますから、こう、退屈そうだったりとか、ちょっと違うんだよな、この人、みたいな風な雰囲気っていうのはやっぱ喋ってる方がわかりますので、いろんなパターンをね、実は用意していきましてね、ご反応を見ながらこう変えていこうと思ってたんですが、まあまあやったわけですよ。そしたらね、まあ終わってみればもう、ものすごくこう、良かったというか、全然こう、予想と違いまして、皆さんから良かったよっていうふうに言っていただけましたしね、終わってからもすごいたくさんの方から質問とか、ご相談もいただけてですね、まあ、盛況に終わらせていただけたと言ってもいいのかなという感じだったんですよ。それはそれですごく僕は気づきがあったし、ありがたい場だったわけですが、一つ思ったのはですね、国際結婚ということを目指していたりとか、予定しているという、こう、一つのくくりというか、まあ、タグがあるだけであって、実際はですね、それはただの一つの、要素なだけで、実際はですね、根っこには、まあ自分らしく生きていくと、自分らしく仕事をすると、世界中でどこでも仕事ができる状況になるというものも根っこにはやはり皆さんしっかりとお持ちでしてね、だからそういう意味ではすごいエネルギッシュで、モチベーションが高い方が 多かったんですよね。だから普段僕がお話しするような方々と何ら変わらないというか、とにかく前向きでいろいろ葛藤もありながらも何とかするよという方が多かったので、僕が逆にエネルギーもらっちゃってですね、すごくありがたいセミナーをさせてもらったなとやっぱ思いましたね。まあ女性だからとか男性だからって言い方も非常にオールドタイプな言い方ですが、やっぱ女性の凄さというか、まあ腐ってるばっかりじゃないというかですね、この辺は男性はやっぱ特に大津さんは見習うべきなんじゃないかと、またいつも思うんですが、また思いましたね。すごくありがたい回でした。あとね、女性のばっかりで、まあ自分の僕、メンバーさんとか普段接する方も女性が圧倒的に、多いけれども、やはりですね、やっぱり、ああいう、こう、皆さんキラキラなさってるわけですよ。そういう方々から、一生懸命初めてお会いした方からね、よかったよ、なんて言われると、やっぱ男性の講師というのはテンションが上がるなと思ってですね、僕もこう、高揚したというか、ああ、やってよかったな、というふうにやっぱ思いましたね。で、しかもそういうことを口に出して、おっしゃっていただける時点でもすごく気遣いをしていただいているというかね、まあ、無事ベンチャラとは思いたくないというか、本当に良かったというふうに僕は信じたいんだけども、でもそういうことを口に出して言っていただけてね、その気にさせていただけるってところもやっぱ女性ならではな、女性らしさならではだなと思いながら、やっぱつくづく女性というのはビジネスをしても何をしてもまあ強いというかね、芯が強いという意味じゃなくてまあいいなと思って、やっぱ見習うところもたくさんありましたね。まあそういうキラキラした方のまあ第一人者であるのがやっぱ主催者の松本直子さんなわけだけれども、やっぱいい機会をもらったと思いましたんで、また今回のことを一緒にシェアしてね、次の展開につなげていただければなと思っている次第でございます。とてもないだから楽しかったって話ですよ。でその後もね、続々と個別にメールとかでね、相談もいただいてて、順番にお話をした方もいるんですが、やっぱそれはそれでまた深く話すとまた面白くてですね。なんかね、刺激をもらった週だったし、海外にいる女性の方々からはね、いつも相談もらうし、向こうでもイベントもやってますけど、日本の方っていうのはなかなかこう、積極的に、接することって、まあ僕も勉強会に来てくださると、知り合うことができるんですが、そうじゃない時はね、積極的に、やってなかったところもありますので、ああ、なるほど、もうちょっとね、僕ができることはないかななんていうふうにも少し思えることができたので、本当に皆さんこれを聞いてくださっている方がいればね、参加している方の中で聞いてくださっている方がいれば、本当この場を借りてね、お礼を言いたいなと思っております。ありがとうございます。まあちょっとまた頑張って還元できるようにしたいなと思っています。はい、ということで、今日もそんな高揚した気分でですね、コンテンツに行きたいなと思っておりますが、今日はコンテンツじゃなくてテーマか、今日のトピックですね、メインのトピックはタイトルが自分を商品にしてメルマガやブログを書きたいけれども書けないという致命傷がある場合というふうにしました。まあ、そのまんまですけどね。で、今日の近況の話に続くんですが、まあ、話をするとね、どういうことかというと、この前のね、セミナーの時も、まあ僕話したわけですよ。で、ピュアベル話していたわけですが、いろんな、まあサービスの事例とかね、ビジネスのやり方とかも話したんです。今からできることってことで僕はお話をしたんですが、その中でももういろんな方がいらっしゃいましたよ。いらっしゃったけれども、結構ね、一番興味のありかが終わりだなというふうに、それは僕は口に出して言われたからなんだけど、興味が終わりだなというふうに感じたのが、自分のブランドを作って、ビジネスにすると、自分ブランド、自分を売るってことです。自分のファッションブランドって意味じゃなくて、自分を売る、河野達子さんを売るというか、みたいなビジネスをするというスタイルは、やはり引きが強いというか、あ、いいなとか、漠然とそう思ってたんだ、みたいな人が、やっぱ多かったなという印象でしたね。で、これ雑に説明すると、ブログとかね、インスタグラムとかソーシャルメディアとか、まあ何でもいいんだけども、そういったものを中心に、こう、ファンを作ってね、そういうことで配信をしてファンを作って、で、どこにいても、その方々に何かのサービスとか商品を買っていただけるような、働き方とか、ライフスタイルとか、ワークスタイル、みたいなことですよ。すごくざっくり言うと。ということにやっぱ反応をする方が多かったな、という印象だったんですね。例えばですけど、恋愛も結婚もうまくいく、海外で自分らしく生きるというふうな、ことをテーマにするとするでしょ。まあ、その自分ブランドっていうか自分を売るってことをちょっと補足しますよ。知ってる方は知ってると思うけれども、補足すると、自分らしく生きるとかね、海外で恋愛も結婚もとかっていうふうにしたとしたら、その専門家としてね、情報ですよ。つまり、文字情報とか、 文章ってことですね。文章とか画像とか映像っていうのは YouTube になるわけだけども、こういうのと配信してですね。で、共感していただける方、つまりファンを作って、その方々が役に立つとか興奮したり、役に立つと先言ったか、嬉しい、楽しいみたいな商品を、サービスとかを売るということになるわけですよね。だから、恋愛も結婚もうまくいく、海外で自分らしく生きるってことにするんであれば、時には恋愛コーチングのセッションというものを提供することになるかもしれないし、自分の内面にアクセスして本当の自分が欲しいものを探し、見つけてもらうというセッションかもしれません。もしくはそういうようなプロセスを教えるようなセミナーかもしれないし、ワークショップかもしれない。もしくは半年ぐらいかけてね、3ヶ月とか2ヶ月とか半年かけて、自分を解き放てみたいな自己啓発のプログラムかもしれないし、もしくはこれから自分らしく生きる仕事を生み出すための、いわゆるバリバリのコンサルティングみたいなものかもしれませんね。やるわけです。まあ、あとね、あれだ、美を追求するためのそのコンサルティングかもしれないし、化粧品かもしれないし、サプリメントを販売するようなことかもしれませんが、まあこんなことをやっていくようなイメージですね。で、こういうのをするにあたっては、話を戻しますけど、で、そういうのをするとね、まずは自分が露出をしていく必要があるわけですよ。だから露出をする手段として、道端でビラを配るというのは効率がやっぱ悪いので、あらゆるブログとか、セミナーとか書籍で言われている通りですね、まあ、言い尽くされてますが、ブログとか、映像とか、画像、つまり、ブログ、YouTube、日本だったらアメブロとかなんのかな、あと YouTube とか Instagram で表現するような自分の発信基地みたいなものを自分メディアと今日は呼びますけど、そういったものを持とうということになるわけですよ。これの、ここでは別に僕は今偉そうに説明してるんじゃなくて、ただ解説してるだけですよ。そういうことですということで、これにやっぱり反応する方が多かったという前段の話なんですが、まあ、プロローグですよ。ということですね。なんですが、実はここからはまあ知ってる人は知ってると思うんですけど、とは言ってもね、ソーシャルメディアとかで自分を売ってね、商売できる時代になったね、なんてよく言われてるけれども、実はもっと大事なのは、メールマガジンなんですよ。メールマガジンなんです。で、メール、ソーシャルメディアとか、自分メディア発信基地を持っておいてね、それが影響力があることはもちろん間違いないし、バズる、つまり口コミが起こるってことも当然起こるわけだから、それは別に異論はないし、その通りなんだけれども、でもね、メディアっていうのはインターネットである限り、待つものなんですね。プル型ってよく言うんだけども、待つ、見てもらうことを待つというメディアであることには変わりないわけですよ。なんだけど、メールっていうのはね、メールが誕生してからもう10年以上経ってますが、20年ぐらい経ってるのかな、もっと経ってるか、今の時代でも唯一コンコンってこうノックできるメディアになるわけですね。だからプッシュ型って言ったりしますけどね、コンコン僕の4つちょっと読んでみたいな風にプッシュできるメディアであるということに、なるんですよね。だからすごく自分ブランドにして、まあ、自分ブランドというか自分をメディア化するとか自分を売ってですね、商品だったりサービスを売っていくってことを考えていくと、ちょっと外せないようなものになるんです。だからまあ、ランダムではあるだろうけれども、あえて傾向を言うのであれば、2000人ぐらいの登録の方がいらっしゃるメルマガをやっていればですね、なりたい姿っていうかビジネスにある程度なっていっているようなイメージ、なっていくイメージなんですよね。2000人ぐらいいればですよ。2000人以上かな。なっていくイメージ。まあ、1万人とか10万人とかいろんな威勢のいい話はあるけれども、まあ、しっかりやっていればそのサイズでも十分回っていくと。いうことになるわけです。まあ、じゃあ、そのメルマガどう増やすんですかって話を今日、そんな細かい話を、するテーマじゃないから、ちょっと走りますよ。走るメルマガを増やすような動きをしていくんですが、まあ、それを端折ってですね、やっていくんだけど、その時にね、これどうやって増やすんですかって議論するなら、実は単純で、テクニックとかハウトゥー論だから別に今やっていけばいいんだけれども、その手前で悩む人が一番多いんですよ。これが今日の本題です。さっき書きたいけど書けないって言い方をした、まあ、本題ですね。メルマガを読む人が増やせないっていうよりも、何を書けばいいかわからないっていう人が、すごく多くて、僕はね、どうやって増やしましょうかって相談より何を書くかわかりませんみたいな話の方が多いぐらいだなという気が、まあ、してるんです。で、これ聞くとね、そういう気がない人にとっては、とかもうすでにうまいことやってる人にとってはですね、まあ、そんな書くことないんだったらお前にはもう自分を売るなんてできないよとかってね、こう切り捨てちゃうような感想とか感情を持つ人ってこう多いと思うんですけども、でもね、これは僕は話してよく話してるからわかりますけど、こういう悩みをお話しする方に限って、 そんなに無邪気にですね、無責任に悩んでるわけじゃないことがあって、逆に自分のことをすごくこう、売ることができるほど深みのある方に、なら、方ほどなんかね、何を書いていいか悩んでる感じがちょっとしたんですよね。だから今日はこのテーマを選んだんです。で、端的に言うと、考える必要がない方向で、ことで考えすぎてるって感じがやっぱり多くて、何を例に出すか、さっきのね、例えば恋愛も結婚もうまくいく、自分らしく生きるというテーマだとするじゃないですか。そうすると、なんていうか、恋愛だったらどういうネタが受けるのかな、とか、海外だったら移住とかハワイの話とかはやっぱりハワイの地域情報とかした方がいいのかなとかってなっていくわけですね。あと自分らしく生きるためにはね、すごく激しい努力も必要だから努力する気がないやつは来るなとかって言いたいけど言ったらまずいのかなとかね。あとなんとかさんっていう人のブログはこうなってるからあんな風にやっぱしないといけないのかなとかね。あとなんかすごいキラキラした服を着て写ってる人がいるけどあんな風に私もな、セルフ気取りにならなくちゃいけないのかな、みたいなね。直取りもしなくちゃいけないのか、とかっていろいろこう考えちゃうわけですよ。わけですね。要するに、こう、みんなから選ばれる自分になるためにはどういうことを書けばいいのか、無難か、みたいな風な思考回路になっているわけですね。なんですが、改めてね、元に戻しますけど、自分を売るってことを目指してるじゃないですか。自分を売るということを目指しているので、他人から選ばれる自分になるためにどういうものを書けばいいかという発想だとですね、自分を売るのではなくて、一般的なアクセスを集めるためのウェブメディアを作るときの発想なんですよ、それって。人から見られるとどういうふうになると人気が出るのかなって考え方は、ウェブメディアの考え方。だから、芸能ニュースとかね、どぎつい不倫の話とかをこう書いたりすると受けるみたいな話になっていくわけですね。だからハワイの美味しいもの情報を書くのはそういう匂いがするわけですが、自分らしく生きるために自分らしく生き、しているような、自分の考えをこうシェアする。それでビジネスにしようと思っているわけだから、自分ブランドっていうか自分を売るわけでしょ？なので、自分をどのように見せればみんなに選ばれるだろうかというふうになると順番が違うんですよね。わかりますかね。だから観光情報だけ書いたりレシピだけ書いたりとかっていうふうになってったりするわけですよ。やりたいことは自分の思うことを吐き出したときに共感する人はいるだろうかとかね、いるはずだという感じでやるのが本来なので、悩んでいるポイントがこうずれてるというか、いうふうなことはやっぱり気づいていった方がいいのかなと思うんですよね。で、もちろんじゃあ何を書くかってことなんだけれども、まあ自分の書きたいことを吐き出したいことを書く、まあ映像でも写真でもいいですけど、吐き出したいことを表現したときに共感する人はいるはずだとかいるかなということでやっていくんですが、そのネタはもちろんこういろいろ自分の元になる栄養素だからね、本だったり人だったりとかこれまでの経験でこう蓄積しているわけでね、アイデアを出していくわけだけれども。でもね、自分の、こう、思いとしてというか、ネタとして、コンテンツとして吐き出すときには、やはり熟成をしてるわけですよ。だから、どっかから情報を仕入れて吐き出すなんてことは、まあ、多分なくて、やっぱり、自分の内面に問いかけて、ひねり出すっていうか、自分の内面に問いかけた結果、自分と対話して、生み出すってことに、やっぱなると思う。そうした方がいいと思うんですね。自分と対話する。どっかから、何を書くべきか持ってくるんじゃなくて、自分の中からひねり出すっていうか、それは自分との対話でしか生まれないっていうか、ひねり出すっていうと、うんうん考えろってことなんだけど、自分と対話しながら生み出していくってことがすごく大事だと思うんですね。これまあ今本題に入ってますけど、だから恋愛と結果もうまくいく、自分らしく海外で生きるみたいなテーマで、やってるとするでしょ？そしたらどういうことかというと、私はこんなこと知ってますわよっていう風に喋るということではなくて、当然こっちだって人間なんですから、それをやってる状況の時に自分はもう OL さんだとしますよね。そうすると昨日たまたま今勤めている会社で嫌なことがあったりすることがあるとしますよ。そうするとそれがね、そういう情報発信者だから、その日の晩のうちにハッピー、私気にしないわよ、イエーイみたいな風になるわけないじゃないですか。引きずったりとか 帰ってから悶々とシャワー浴びながら考えてみたりとか、寝床についても思い描いてみたりとか、なんかいろいろあるわけですよ。で、その時にですね、結構、その時までの、その自分が、いろいろ導いてきた情報だったりとか、人生の経験とか、本来はこうした方がいいんだろうなと思う受け売りでもいいんですよ。そういうことを全部鑑みながら、何かしらね、ああ、なるほど、こう考えるべきなんだろうなとか、あ、こうしていこうとかね、引っ張ってるとしてもなんかそういう答えらしきものを一生懸命生み出していると思うんですよ。その日を終えてるわけだから。生み出していると思う。それが、それは放置するべきですかもしれないし、こういう解決するべきだという答えかもしれないけど、何かを自分との対話でね、ひねり出して折り合いをつけて翌日を迎えてるし、その次の日も迎えてるし、その週を過ごしたと思うんですよ。これは自分と対話したことになるじゃないですか。その対話した結果を、まあ、吐き出せと書いてみろというか、話してみろということなんです。だから、教えてやるよというよりも、先に経験してある程度のこう、答えを見つけないと前に進めないというか、翌日が迎えられないから、答えらしきものをぐるぐる回りながら見つけているんだと思うので、それは自分と対話した証拠なので、それをまあシェアするというイメージですかね。こっちの方がですね、共感を多分生むんですよ。まあ、ほぼ僕は確証を得ている感じが、確証じゃないな、確信的に思っていますが、確信してますが、そんな感じ。で、これを自分を売るというふうに僕は呼んでるんですね。自分の人生を売るとか、経験を売るとか、自分を売るとか、自分をブランド化するっていうのはもう全部言葉が違うだけで、言ってることは同じなので、と思うんです。だからこそ、まあ、自分と対話するっていう言い方をしましたけど、だからこそね、そのすごくたくさんものを考える人の方がやっぱり向いているし、たくさん失敗したりとか、たくさんいろんなことを経験してきたりとか、人生フラフラした、フラついてたりとか、弱い部分をいっぱい持ってたりとか、ダークサイドもあったり、ポジティブな自分もいたり、なんだろうな、いう人たちの方がですね、やっぱり人気が出るわけですよね。上っ面でね、女性が暮らしを豊かにするためにはこうするべきですよ、みたいなことを、もし偉そうに言ってる人がいたとしてね、何の迷いもありません、みたいなことを言ってる人がいたとしたら、多分ね、それよりも深く考えたりとか、たくさん失敗している人の方が共感を覚えるっていうところってありませんかね。そういうことに感度が高い人が高いほど、そういうことなんですよね。伝わりますかね。一番言いたいのは自分と対話して生み出すしかないということ、その日にそう思ったことってことをシェアするというプロセスしかおそらく踏めないと僕は思うんですよ。で、それで勝負するしかないわけですよね。で、しかもそれのが人気出るよってことを言ってるわけで、その人気が出るバロメーターとしては経験の量だったり、失敗の量だったり、フラフラした数だったり、葛藤したり、もんもんしてる人ほど、やっぱそういうのは深みがあることを言うので、これは間違いないと思うんですよ。もう一つあります。もう一つはですね、考えすぎないコツです。書けないと言わなくて済むコツなんだけど、ブログ書いたり、メルマガ書いたりね、インスタグラムは何でもいいんだけど、これって、なんか、ま、ウェブの情報だからやっぱ形に残るしね、ログとしてこう検索されたりとか遡ったりもできるじゃないですか。なので、なんか書く方からすると、一度書いたものは、完全なるコンテンツとして残るみたいな風なイメージを持つんですね。例えば、目標設定はこうしましょうって書こうとしたものなら、その目標設定を書いたらもう永遠に私の目標設定の考えはこうだと主張することになりそうな気がして、恐れおののくんですよね。ですよね。わかります?例えば、変な男に捕まらない10箇条ってことを書こうとしたら、変な男に捕まらない10箇条は一生こういう共通のことにしなくちゃいけないというふうに思ったらね、もうこれは書けるわけないわけですよ。書けるわけね。よほど鈍感だったら書けると思いますよ。感受性が低い人っていうか、感度が鈍い人はね、10箇条はこうです、イエイなんて本当に無邪気に言ってるのとかね、あるのかもしれませんが、やはりなかなか難しいと。だけどね、そんな一度、のコンテンツが完璧に後世語り継がれるなんて考え方でやるものではもうないんですね、そんなものは。エッセイストとか、ビジネスの著者であったとしても、10年前に書いた本と今書く本で全く中身が違ったりとか、違うことを言ったりしてたりすることもやっぱりあるわけで、それはやっぱり自分との対話とかひねり出しとかでやっぱりやってるからなんですよね。まあ話がそれましたけど、なので、書く内容っていうのは、変わるってことなんですよ、将来は絶対に。だその日の情報はその日にしか適用できないもの。その日に自分が対話した答えはその日の答えでしかないわけですね。だから、自分っていうのはその成長するし、停滞もするし、価値観が変化することもあるし、 ビジネスのステージが上がることもあるし、金持ちになったり金持ちじゃなくなったりすることもあるし、出産したり出産しなかったり、結婚したり離婚したり、また結婚したり、恋愛に落ちたり、外国人と付き合ったり日本人と付き合ったり、なんか親がいろいろなことがあったり、子供のことがなんかあったり、友達とうまくいかなくなったり、わかんないけど引っ越したり病気になったりということで、人は成長というか変化するじゃないですか。で、自分もそうなるし、読んでる人もそうなっていくんですよね。そうなってる人もいるし、そうなっていくんですよ。で、考えていくと、その自分との対話で導いた答えらしきものを吐き出すんだってことを言ったけど、それすらですね、来月とか来年はもう変わっているべきです。同じ時に同じことが起こったら同じことを導くので、変わるんですよ。だから、適用できないです。訴求しては。考え方は訴求できないというか、いうことなんですよね。賞味期限があるんですよ。って考えていくと、永遠に有効活用してくださいなんてことを書くんではなくて、ただただ、ただただ流れていく、その日に思った答えらしきものを連続して吐き出していくという、まあ、連続というか同じこと言ってるな、流れなんですよね。だからストックではなくてフローだと僕はよく言ってますが、ストックではなくてフローなんです。もちろんブログっていうのはストックできるんですよ。YouTube だってストックできるんだけど、実態はストックしていくべきものではない。なんていうかな。形としてはストックしてあるけれども、考え方としてストックしているものじゃないとか、未来へをそれを適用するものではないということなんです。だから極端な話をすると、反省することも修正することもしなくていいということなんですよね。今日の僕、今日の私のコンテンツはこれですと。いう以上でも以下でもなくて、こんな情報じゃちょっとなんか恥ずかしいとか思う必要ない。だって今日はそれなんだから、もういいんじゃないかと思うし、そうやってる方がね、過去に遡った時に自分の成長も見て取れるし、あ、この時こういうようなフローだったんだなぁと、その時にこういう答えを私は吐き出したのかと分かるし、その時に共感された人もいれば、その後で1年後に全く同じ B さんが違うトピックで見た時にも、それはそれでまたね、共感するわけですよ。だって相手だって変わってるから。って考えると、まあ、一言で言うと反省しないってことかもしれませんけどね。ということで、自分との対話の吐き出しをその日その日でフローで吐き出していくということで全然十分じゃないかと。これでだいぶ気がまだね、楽になるんじゃないかなと思うんですよ。で、みんなね、何を言ったかの方が大事だということ。会社だったら誰が言ったかで会議が決まるなんて、鶴の一声なんて馬鹿らしい、だから日本はとか言うけれども、でも大概の人間社会だと僕は誰が言ったかの方が大事にされてると思いますよ。正論を吐くのは自由だけれども、誰が言ったかの方が大事にみんなしてません？その辺の飲み屋のおっさんが言ってることよりも、なんか有名だと言われてる人が言った時の方がそれっぽく信じたりしませんか？自分がすごく好きな人がホリエモンだったら、その家は買わない、買うやつなんかバカだって言われたら、家を買うやつはバカなのかなとちょっとは思うかもしれないけれども、それの近所の居酒屋にロッサンが家買うやつなんかバカだよって言ったら、なんだよお前がバカだよみたいな風に思ったりすることってあるし、そういうもんだと思うんです。人間の心理っていうのは多分バイアスなんだけどね、信頼性バイアスとかよく言いますけど、そういうものだと思う。だってそうじゃないと、例えば僕はこういう話題はあまり話すのは好きじゃないですけど、原子力発電のこととか、まあなんか選挙のこととかで、あんなにこう真っ二つに意見が分かれるわけないわけですよね。だってもっと多様になるはずでしょ。全員がそういうバイアス入れてない、誰が言ったかじゃなくて何を言ったかを気にしているんであれば、誰が言ったかってことで作用していることが、集まるとああいうふうになるんだろうなというふうに思うので、私が言ったことで同意してくれたんだなというのがやっぱ大事なので、あるわけです。だから何を言ったら同意されるんだろうじゃないんですよ。何を私が言ったら同意してくれるようになるんだろうなというふうに考えて、コンテンツは書くもんだということなんですよね。で、なんかね、僕が喋ってるから結構自己啓発寄りっていうかビジネス寄りみたいな情報発信のことを言ってるように聞けるかもしれないけど、でもね、これは健康のことでも、美容のこととか、ファッション、雑貨、インテリア、歴史とか、まあ、何でもいいんですよ。というものであったとしても、そういうもので自分のを売り込んでいこうということでも同じですね。同じです。だからこういうことをしてる人は、どんな分野で見てもらっても多分同じようなイメージをね、持つと思います。うまくいってる人ね。もちろん、中には過激なことをわざといつも言ってね、炎上と言ったりしますけど、過激なことを言うことでアクセスを誘発してという手法を取る方もいるけれども、それはね、自分を売ってるように見えて売ってるんではなくて、自分のメディアのアクセスを伸ばすために自分のメディアを売っている人なんですよね。だからおそらくですが、 そういうやり口の人においては、まあ、エッセイとかの記事の執筆の仕事はやってらっしゃるかもしれないけれども、サービスを売るということは付随してできていないことが往々にしてある。広告収益はね、PV に連動するからあるのかもしれないけれども、そういう人も多いと思うから、ちょっとそれは違うんですね。自分の共感者がいて、その人と共にビジネスなりを提供して自由に生きるみたいなことなんですよ。だから、あんまり僕はその自分メディアとかいうのはね、なれないんじゃないかとかいろいろ言う人もいるし、なれるんだとかっていう人いて、あの、アメブロを書いたらなんかなれるぜみたいな雑な風には、そんなのんきには思っていないし、あれはあれで爪作りだと思うけれども、戦略的にしっかりやればね、今日トピックじゃないからそこまでは話しませんが、あの、戦略的にしっかりやっていけばですね、再現できるんじゃないかというふうにやっぱ思うので、書けないなんていう話はもったいないから、そうやって言うことに、言う人に限ってはね、書けるんですよ。そのさっき言った前提がいっぱいあるから書けなくなってるだけなので、まあ、しっかりと何をしていくんだってことが分かって、おいてね、目指していただけると、とてもいいんじゃないかなというふうに思いましたね。まあ、せっかくこういう、先日の、セミナーでも、皆さんからそういうふうなことには興味があるというヒントも、いただきましたんでね、今日はその話をしてみました。いかがでしょうか。まあ、具体的にははーってなることもあると思うから、まあ、それが知りたい人はまた別の機会で、このポッドキャストも言いたいと思いますし、まあ、相談があれば、僕の会社の方のね、無料相談とかを受けてみていただければと思っています。ウェブサイトで、申し込んでください。はい、ということで、今日のトピックはそんなところでしょうか。あとは雑談ですね。雑談でございますが、今日はね、ちょっと海外ネタが増えるんだけど、セミナーから連動していくわけですが、昨日かな、ちょうど昨日ですね、ハワイの、いろいろ仲良くしてもらってるメンバーさんがね、ちょっと、お荷物で困ってらっしゃったので、夜遅かったのもあったから、仕事が、はけた後だったから、見送りに行ってきたんですよ、荷物を運ぶついでにね、足をしに行ってきたんですが、まあ、見送る時にお会いもできますから、よく僕アメリカに帰る人とかは、羽田の夜便とかだったら家が近いですから、行ってお送りしたりするんだけども、やるんだけども、行ってきたんですよ。その時ね、その飛行機までの間、こう、ぐだぐだと二人でね、お話をしてたんですが、なんかね、内容が、まあ、海外の話になった時に、アメリカとかね、その方はアメリカの人だから、海外の人は全般的にね、留学とか、まあ、就職とかでこう、向こうにいた人は、住んでた人ね、は、日本に帰ってくるとね、病気になるって話になったんですよ。これは本当に病気になった人はごめんなさい。その場合は、お詫びしますが、その、いわゆる、こう、なんていうかな、大げさに言ってると思ってちょっと軽く流してください。病気になると。つまり苦しい感覚を持っているということに なったんですね。で、僕は実はそれは僕も思っていて、確かにそういう方多いかも、多いかもって意味ですよ。生き生きとしてる方だっていっぱいいるからね。それは、全部だと思ってほしくないんだけれども、ってことに、なってて、で、これについてね、僕はこう思うなぁなんて思ってたのが、二つあってですね、一つはね、まあ、単純で、こう、日本は確率的なルールの中で生きることを、こう、見えない圧力で、こう、強要される国なので、単純にこう、海外にいて、そういうことに慣れてないとですね、自分が異端児だと思ってしまって、それを、まあ、かえって抑えることによって、もうたまらない閉塞感があると。いうのが、まあ一つ、これはよくあるとか、想像つくようなことじゃないですか。二つ目はですね、これは、僕が思うというだけなんだけども、自分の個性というか、自分の居所としてですね、アイデンティティっていうのかな、自分の個性として、海外経験をしていて、視野がある程度広くなっているという、認識。あと、語学もしっかりと習得しているという認識。英語が喋れるとか、ドイツ語が喋れるとかね、という認識。あとは、海外で、まあ、苦労もある程度したし、言葉のことの壁も越えながら一人で努力して、まあ、勝ち取ったというか、達成したみたいな感覚が多分お持ちな人もいると思うんです。持っている。だけれども、日本に帰るとなぜかですね、その経験もスキルも思考の柔軟さとか珍しさみたいなものもですね、利用価値がまるでないかのように、なんかもうなかったことかのような感覚にね、襲われるのかなという気がする。そうなるのが嫌だから、アメリカの会社がビザが切れるとアメリカにいなくなっちゃうから帰国したくないんですって人いっぱいいるような風に僕は相談を受けてていつも思うので、 まあそう思ったわけですよ。なので結果としてもうやだ海外に出たいみたいな風になるっていうのは一理あるのかなっていう話をちょっとしてたんですよね。これもね結構これが一部事実というかねそうなのであれば環境のいたずらっていうか結構不幸ですよね。日本でも自分らしさを発揮できる場所っていうのはまあないことはないのでそこになれないっていうかね、まあ、要するに日本の場合はレールから外れちゃえばそうなれるので、まあ、いわゆる世間的にはアウトローですね、ルーザーとか言ったりしますけど、そういう競争から外れるとか大きな会社に入らないとかもう就職しないとか起業するってことになるんだけどね、でなってくると全然居場所というか空気が違うし、そこに住む人たちってやっぱりある程度はこう、まあ、変わってますからね、そんなに自分がいたんだと思わなくて住むみたいなのはあるんじゃないかと思うんだけど、そこに行けないなというやっぱ固定観念もやっぱ働くと、もうどうしようもない、移住したいとか大人になったけど一回大学留学するかとかっていう風になっていくから、選択肢はまたさらにね抜け出す選択肢も狭く感じられてしまって、起業家教育なんか起きてないしねと思ったりやっぱりするんですよ。だからまあ環境とか触れてる接してる情報に左右されるところはねとてももったいないと思ったんですよ。だから僕は誰でもできると思ってる口だから、そう思うとね、なんか僕の、会社っていうか僕自身なんだけど、海外の方にやっぱり比較的フォーカスをしてきたし、はすごいキラキラした人多いしね、面白いなと思ってお伝えしてきたわけだけれども、なんか日本のそういうのところで生息下の中にいる人にもね、女性に多いし男性にも多いのかな、最近メンバーとしてお付き合いした方もやっぱり、そうやって言ってましたからね、そういうアイデンティティが活かせないところもやっぱすごくストレスだとおっしゃってたから、そういう方にねこうなんつうか気づきと言いますか解き放つきっかけと言いますか、そういうのもやっぱりやっていきたいなと、おせっかいなんだけどちょっと思った、まあこの1週間本当そういうきっかけがいっぱいあったからそう思ったのがちょっと今日の雑談ですね。なのでまあなんか聞いてる方でそういう方、日本の方がいればね、ぜひね一緒に海外行きましょう。で、それか、行く必要もないが、だから言ってんじゃんってことだから、今いながらできることっていっぱいあるから、それは、ぜひね、僕に聞いてほしいんですよ。聞くことはもちろんできるし、何かしら、僕なりのサジェッションっていうか、ことは、お話できると思うからね、一回、コンタクトを取ってもらえると、嬉しいなと、今日言った雑談に反応してくれたらですよ。言ってくれたらいいなと思っております。はい。じゃあ今日は以上でしょうかね。あと、お知らせです。勉強会。東京は先月終わりましたが、今年第1回、2016年の1回目はですね、アジアです。去年アジアはベトナムに僕は個人的に遊びに行っただけでやってないので、今年の一発目はアジアでございまして、3月12日の土曜日にシンガポールでやります。で、ページがちょっと準備できなくて申し訳ないんですけどね、間もなくご案内しますから、2ヶ月ぐらいになる頃には、もうなったのか、ご案内したいと思いますので、2ヶ月切っちゃったじゃんね。ごめんなさい。もう間もなく。一週二週ぐらいでご案内しますから、3月12日のシンガポールの勉強会に行ってあげておいてください。おそらく午後ですが、勉強会というものとセミナーも、合わせてやろうと思っているので、これから何していくかわかんないみたいな人も含めてですね、もうやってる方も含めて楽しんでいただけるものにしますので、近隣諸国の方、LCC ですぐ来れると思うので、ぜひ予定をいただけて、お会いできたら嬉しいなと思って、おります。はい、以上ですね。あとはまあこういうトピックたくさん新しいウェブサイトの方にも入れていますし、海外のキラキラした人たち、国内のキラキラしたいわゆる自由な人たちのね声もたくさん僕のウェブサイトには載せることが最近できたので、今までずっと預かってたものはできなかったね。それも見てください。海外在住者と漢字で検索するか、カタカナでコンテンツラボと検索するか、河野達夫コンテンツラボとか、まあ、カタカナのコンテンツラボか海外在住者やるとコンテンツラボ .net ってサイトが出てきてね、そこにいろいろ面白いのが載ってますから、ぜひ探検いただければいいなと思っております。そんなとこでしょうかね。はい、それでは今日もこれで終わりたいと思いますので、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。あ、そうだ、ウェブサイトに海外在住というか海外で ビジネスを展開して人向けのステップのセミナーを、そういえば僕、無料で公開したんだ。それが、ちょっとコンテンツ変わってますの最新版になってるので、それ請求してまだ見てない方はね、興味ある方は見てください。ウェブで見れる1時間ぐらいのセミナーなので、そうそう言うの忘れてた。それもウェブサイトにありますから、興味ある方はまた、請求してみてくださいね。で、感想もくださいよ、ということで。終わりましょう。ごめんなさい。改めて、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。